恵みをいただく御言葉は黙示録の21章22節から27節です。黙示録21章22節から27節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、この永遠の都、神の都、花嫁であるエルサレム、主よ、今日もこの特徴について学びたいと思います。私たちこそ神の神殿として、またイエス・キリストの花嫁として、今この地上において整えられる歩みをしております。どうか私たちがこの永遠の御住まい、このエルサレム、子羊イエスキリストの花嫁として今整えられるために、それを完成形を目指すために、主よ、私たちをこの地上において正しく歩ませてください。今日これから語るこの御言葉、主よ、あなたがお語りください。あなたが直接語り支配し、このしもべの唇にあなたの命を置き、あなたの血潮の清めによって清め、このしもべの唇、体調、成り立ち、すべてを整えて、聞く人一人にあなたの命を余すところなく届けることができますように。エスよ、どうかあなたが支配してください。一人一人の耳をあなたが穴を通して、主をしっかりとあなたの宮の門口に釘付けることができますように。御言葉に釘付けて、御言葉に聞き、そして命を直接あなたからいただく生徒たち一人一人でありますように。どうかこれからの時をあなたが支配し導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この黙示録の21章は、天から下ってきた、新しいエルサレムについて、記されておりますけれども、まずこの都は、整えられた花嫁のように、飾られて天から下ってくるもので、そしてこれは、キリストの花嫁であると。そしてそこには、勝利を得る者がそれを相続することができ、しかし臆病者や不信仰の者や、またそのような罪の類を犯す者は、そこに入ることはできない。むしろ彼らに用意されているのは、火の池、永遠に燃えている火と硫黄との燃える池の中、それが、その命の書に名の記されていない者の受ける分です。そしてこの都は、 ね、12の門があり12の土台石がありました。12の門には、それぞれ御使いがおり、イスラエル12部族の名が記されており、また土台石、それには十二使徒の名前が記されておりました。でそこは本当にいろいろな高価な宝石で飾られて、透き通ったガラスのような純金で、その都ができている、本当にきらびやかな成り立ちでした。ではこの都に一体誰が入ることができるのか、それが今日書いてあるところです。まずですね、この都の成り立ち、それは、とても高価な宝石や、また純金の類でできているんですけども、この都の中にはですね、神殿を見なかったと22節に書いてあります。これは、下の脚注にもあります通り、ここは、聖女とも訳すことができます。この都の中に聖女あるいは至聖所を、見ることはなかった。なぜなら万物の支配者である神である主と子羊とがこの都の神殿だからである。この地上のには神殿というものがあります。エルサレムには、神殿は今は なくただ外側の壁だけが残されているんですけども、この真の、エルサレム、そこには神殿はありません。なぜならもう神殿の必要がないからです。この都の中にいます神であられる主と子羊とが彼らの神殿だからです。この地上においてですね、私たちは神様を見ることはできません。またイエス様を見ることはできません。ある特定の場所に行って、特定のところ、そこが聖所だとか至聖所だとか、そういう場所は今はないんですけども、むしろ今はですね、皆さん一人一人が神殿です。イエス・キリストをお入れする器、それは皆さん一人一人です。皆さんのうちにイエス・キリスト、神の御子が宿っておられる。これはとてもイスラエルの人たち、旧約聖書しか知らない人たちにとってはそれはもう想像の域を超えた大きなことです。イエス・キリスト、神の御子が私たちのうちに宿っておられる。これはとても考えも及ばないようなことでした。神殿というところに、置いて、しかも聖所、至聖所というところ、しかも至聖所というところは大祭司でさえ年に一度しか、死を携えずに入ることはできない。もし何かその中で過ちを犯したら、もうたちまちにして打たれて死んでしまうような、それほど聖の極みであられる、そういう場所、それほど神様は聖なるお方、尊いお方であるんですけども、その神がなんと私たちのうちに宿っている。これはとても恐ろしいことです。とても想像もつかない素晴らしいことでもあります。そしてこの世が改まった後の世界、そこにおいてはこのエルサレムの中に、前回のところを見ましたら、それ縦横高さ全て1万2000スタンディオン、約2220キロメートル四方の立方体でした。これがですね、至聖所と同じ形です。もう世が改まった後、神様がですね、神様の栄光はもう全世界にもう明らかに、ありありと誰の目が見ても明らかなほどはっきりと大きく巨大に現れるわけですね。この都、このエルサレム、新しいエルサレムはそのものが、神様をお入れしている神殿、至聖所と言っても良いでしょう。この神殿、神であられる主と子羊とが都の神殿だからであると書いてあります。イエス様は、私こそが神殿であるということを示されました。ユダヤ人たちがですね、あなたは一体私たちに何の印を見せてくれるのかと問いただしたところ、イエス様はこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。でユダヤ人たちは、神殿というのを勘違いして、 ヘロデ王の神殿だと思って、この神殿は建てるのに46年かかったけれど、あなたはそれを3日で建てるのかと、人はですね、目に見える神殿、ヘロデという人間が建てた神殿、それを想像するんですけども、しかしイエス様はご自身の体という神殿を、指して言われたんです。確かにイエス様の体は尊い神殿です。何しろね、黙示録の今日の箇所にまで時代が入ったら、もうこの都はありありと誰の目にも明らかに分かるほどに、ね、人間が作ったようなチャチな神殿ではない、また、人がですね、見ることができないような聖所至聖所ではない、もう誰の目にも明らかな至聖所が巨大な形で現れ、そしてそのうちにいますイエス・キリストご自身が神殿の本体であるからです。確かに人はですね、神殿は建てました。ヘロデというものが建てました。ソロモンというものが建てました。しかしいずれも本当に罪深い人間が建てたものであり、そして今、この2014年という時代、エルサレム神殿は今ありません。破壊されております。イエス・キリストという神殿も人間の手によってひとたび破壊されました。しかしイエス様はたった3日でそれを建て直されました。それも決してもはや人間の手によって破壊されることはないような、形で、人は神殿を汚しました、壊しました。エルサレム神殿で、ヘロデ神殿でさえ人間を壊しました。イエス・キリストの体という神殿でさえ壊しました。そして皆さんの体という神殿は、迫害者によって、迫害され、殉教して、そうして壊すということもあり得ることです。でも神様は決してもはや壊されることない常しえの神殿を建ててくださるんです。罪深い人間は神殿を破壊します。でももはや決して破壊されることのない神殿がやがて現れるんです。花婿のために整えられた花嫁のような神殿、美しい巨大な純金でできた、ガラスのような純粋な純金でできた、あらゆる素晴らしい宝石で飾られた神殿がやがて来るんです。その神殿、すなわちエルサレムの都には、これを照らす太陽も月ももはやありません。いらないんです。この神殿の本体であられる神ご自身の栄光が都を照らし、また子羊がこの都の明かりだからです。冒頭でお読みしましたのは、イザヤ書の60章でした。イザヤの60章の19節と20節です。そこにはこう書いてあります。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。アメン。もはや太陽は必要ないんです。神ご自身が光となられるから。ですから、夜はもうないんです。暗闇を経験することはもはやなくなるんです。そしてこの時、黙示録の21章24節には、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、あらゆる国の人々、あらゆる王たちがですね、この都を目指して来るんです。それも、栄光を携えてです。かつてイエス様がお生まれになった時、東方の博士たちが、宝箱を携えて、栄光を携えて、そのイエス・キリストという神殿を、拝みに来ました。 捧げ物を捧げました。それと同じようにですね、この永遠の時には諸国の民が、王たちがこの誠の神殿であるイエス・キリストを目指して宝を携えてくるんです。あのクリスマスの時のイエス様がお生まれになった時、その3人の博士たちは、導かれてきたのは夜でした。暗闇でした。暗闇の中の光、星に導かれて彼らは歩んできました。今の世界は、そのようなものですね。要は暗闇で満ちております。霊的な闇、人々は闇を愛し罪深い生活をしております。しかしその中で私たちは、輝き渡る星、光、それを目指してきました。イエス・キリストという命の光です。闇の中には真実はありません。光にこそあるんです。光は闇に勝利します。闇がどんなに暗くてもですね、でも遠く輝く、星は確かに光り輝いてますね。それに導かれて私たちも、今この地上において歩むんですが、しかしこの夜が改まった後、夜はもうないんです。子羊の光が、四六時中世界を照らし、そして人々はその光を目指してくるんです。25節、都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。アメン。この都はですね、門があるんですけども、しかしその門はもはや一日中決して閉じることはありません。そこには、もう夜がないし、また変な敵が攻め入って入ってくることはもはやなくなるからです。27節にこう書いてあります。しかし全て汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。アメン。門は開いてるんですけども、しかし入れないものは汚れたもの、憎むべきことをと偽りを行うもの、彼は決して入れないと書いてあります。ちなみにここ、長い訳の聖書ではですね、全て汚れたこと、憎むべきこと、偽りごとは決して都に入れない、ことなんですね。人というよりもそのように訳すと、物とも事とも訳すことはできるんですけども、しかしそのような汚れや憎むべきことや偽りは入ってこれないんです。今、この天聖教会という建物の中に、嘘をつくものとか、汚れたもの、入ってこようと思えば入ってこれるかもしれません。でも主は必ずそのものを追い出されます。今までこの天聖教会で本当に私たちの力は罪汚れはですね、どんどん抜き去られております。生徒としてですね、この教会に集い、この教会では建物通いではなくイエス様通いを進めており、また御言葉によって清められることをですね進めております。教会は、何も牧師とか神父とかに罪を聞いてもらって告解して、牧師や神父を目指してくる人ではなく、ここはイエス様を、求めてくるところだよということをしっかりと話しております、だから主日礼拝とか、こういう祈祷会とか祈りの時間、賛美の時間を避けてですね、人間である、私とか働き人とかを目指してくる人はですね、大体通えなくなってしまうんですね。罪とか嘘とか汚れとか暗闇の技とかを手放さない人、真理の方をどうか握りしめてください。罪汚れそれらを手放してイエスというお方を握ってくださいと進めて、再三進めているにもかかわらず、相変わらず闇を愛し嘘とか汚れとかを握って離さないものは、この教会に徐々に来れなく なってきております。もう今まで何人かの方が、それを自分の技を手放さずに離れていきました。まあ、最も、日夜私たちは、その人たちも本当にそれを手放して清められて幸いを得るように祈り主に祈ってはいるんですけども、しかしこの汚れとか罪を手放さない人は入ってこれなくなる。これはですね、本当に象徴的なことです。この黙示録の世が改まった後、ただ神様の栄光しかない時代においてはですね、全て汚れたものに憎むべきこと、偽りを行う者は決して都に入れない、門は開いてるのに入れないんです。それは神様の栄光、その聖なる趣にその人たちは、いることができないからですね。まあ、もっともこの時代においては、命の書に名の記されていないものは、火の池の中に投げ込まれると、20章の終わりに書いてありましたから、ですからその後の時ですね、もうですからこの時代には命の書に名が記されている人しかいない時代ですから、だから、全て子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができると、まあ、ここに書いてあるんですけども、まあそれもそのはずですね、もういないんです。命の書に名が記されていないものは、都の門は決して閉じることなく、世の人々、命の書に名が記されている人々が全世界からこの都を目指してきます。それぞれの栄光を携え、それぞれの宝を携えて、そして夜はないんです。かつて博士たちは、夜星に導かれて、暗闇の中に照らされるわずかな光を目指して、誠の神殿であるイエス様を目指してきましたけれども、もはやこの時代ですね、夜ではなく、もうさんさんと輝く子羊と、また神ご自身のその栄光の光に照らされて、栄光の光を目指して彼らは遠くからやってくるんです。決して閉じられることのない門を通って、そして神様を礼拝し賛美するために、主ご自身と直接会いまみえるために来るんです。もはやこの時には祭司というものはおりません。祭司は神と人との間に立って神様の事柄を、取り行う仕事の人たちですけども、もうこの時代はですね、神ご自身が直接会ってくださるからですから、皆さん日本人同士で通訳者は必要でしょうか。私の今のこのメッセージを、皆さん日本語を理解するから通訳者はいないんです。それと同じようにこの時代には祭司という神様との通訳者は必要ないんです。もう神様ご自身と直接交わることができるからです。これがこの新しいエルサレムの特徴です。まあ、この短い時間、本当にわずかしか語っておりません。この都、新しいエルサレムのこの素晴らしい状況、これはもう人間の口では語り尽くすことはできませんね。でも皆さんが目指すべきところはここです。どうか皆さんこの地上においてですね、しっかりとこの都に入れるものとして、この地上の整えの期間を過ごしてください。この都は、全て汚れたものや憎むべきことと偽りを行うものは入ることはできません。偽り事とか、嘘偽り、それは入ることはできません。どうかこの地上においてますます花嫁として整えられて、そしてやがてはこの都に栄光を携えて王として、門を通って入って、そして神ご自身と直接愛の見える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、やがて来たるべきこの都、この花嫁、私たちが入るべきこの花嫁、エルサレム、主よ、どうか私たちはここに入るために今この地上の生活をしっかりと歩ませてください。清められた歩みをなす私たちでありますように。誰一人この子羊の 命の書から名が消されるものがありませんように。そして主よ、私たちはこの地上における歩みをしっかりと清められたものとして、イエス・キリスト通いをする私たちでありますように。この天聖教会、天の声を聞く教会、主よ、私たちは人間を聞くためではなく、働き人に、優しい人たちに許してもらうために入ってくるのではなく、イエス・キリストご自身と愛、イエス様から光をいただき、命をいただくために、私たちはこの教会を通うことができますように。どうか生徒たち一人一人の日々の歩み、生活、仕事、事業を祝福してください。そして安息の日、主の日には、あなたの宮を下に求めて通い、あなたから御言葉をいただいて、そうして永遠を生きるための道となりをしていく私たちでありますように。今日いただいたこれら命の言葉に感謝して、私たちの愛する主、花嫁の主人であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。